使徒の働き2章14節。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。
先ほど子どものお話の中で言いましたように、イエス・キリストが十字架で死なれて3日目に復活されて、そして40日間弟子たちにその姿を現されまして、そして天に昇られました。そしてそれから10日ほどした時にユダヤのペンテコステという祭りがありました。これはレビ記の23章に命じられている、そこでは50日目の祭りと言われてますけれども、50日というのがギリシャ語でペンテコステなので、ギリシャ語の聖書ではペンテコステの祭りというふうに言われているんですね。日本語の聖書で五旬節って訳してますけれども、それでそのペンテコステの祭りの時に、イエス様は天に昇られる前に聖霊をあなた方に与えると約束されて、弟子たちは聖霊が与えられるのを祈りながら待っていました。そうするとその日に天からすごい音がして、風が吹くような音がして、そして炎のようなものがメラメラとこう一人一人の頭の上に届きました。すると弟子たち、そこに120人ぐらいが集まっていたんですけれども、その120人ぐらいの弟子たちがみんないろんな国の言葉で話し始めました。で、物音を聞いてその町にいたユダヤ人がたくさん集まってきたんですけれども、祭りでいろんな国から帰ってきてたんですね。もう当時からユダヤ人はもうなんて言いますかね、いろんな国でこのイスラエルの国以外のところでたくさん住んでいました。で、祭りのごとにですね、みんなこう帰ってきてたんですけれども、その人たちがですね、自分の地元の言葉でこの弟子たちがしゃべるのを聞いて、もう本当に驚き戸惑ったんですね。その話の内容までは分からなかったかもしれませんけど、キリストのことを話してたんですけれども、自分の地元の言葉で、それもそれぞれいろんな国から帰ってきているのに、それぞれの地元の言葉を誰かが喋っていたので、本当に驚いて、一体どうしたことかと戸惑っていたんですね。そこでペテロが立ち上がって今起こっている出来事を説明しました。あの人たちは寄ってるんだという人もいたんですけども、いや私たちは寄ってるんではありませんと。これは昔の預言者が預言した出来事が実現したんです。旧約聖書にヨエル書ってありますけども、そのヨエル書の2章に預言されていることが実現したんです。で、その預言書に2章に神は言われる。終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、 老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。まあ、こういうことが予言されてありまして、もうすべての人にこの 神様の霊が注がれて、そして霊が注がれた人たちがみんな予言すると。まあ、弟子たちはキリストのことをこの語っていました。まあ、神であるキリストのことを話してたんで、予言というのは、まあ、未来のことを言うこともありますけれども、まあ、神様のことを話す。神様と神様がなさった出来事とこれからなさろうとしていること、これが未来のことになるんですね。まあ、何しろ神様と神様がしておられることを話すのが予言なんで、弟子たちはキリストのことを話してたので、まあ、予言しているということになりますね。で、その予言されていた通りにみんな霊を受けて、聖霊を受けて予言したんだというふうに話したんですね。で、まあ、今日はこの出来事を記念する日なんですけども、この弟子たちに聖霊が注がれたことを聖霊降臨というふうに呼びます。まあ、ペンテコステの出来事というふうに言うこともありますけども、まあ、このことをですね、まあ、私たちはあまり重んじていないんじゃないかなと思うんですね。と言いますのは、クリスマスは特別な行事をしますよね。イースターも特別な行事をしますね。ところがペンテコステの日曜日ってあんまり何もしないんですね。まあ、今日はペンテコステかと思う、まあ、思えば上等なぐらいですね。いや、私もそうなんです。そんなに気にも留めていなかったんですけれども、今日このメッセージを準備している中で、いや、これはもっともっと大事なことなんだということを思わされました。まあ、どんなふうに大事なことなのかと言いますとですね、まあ、旧約聖書で救い主のことが予言されていました。まあ、救い主のことについてたくさん予言されているんですけれども、その救い主が来られて何が起こるかということについてはですね、旧約聖書で一番たくさん語られているのは王国です。まあ、イスラエルの王国が滅んで、ずっと独立した国はなかったんですけども、やがて新しい王国を起こされると。しかもそれは、まあ、ダビデの時代の昔のイスラエル王国ではなくて、もうその王国とはもう全然レベルの違う新しい王国が起こされるという、そういう予言が一番多いんですね。そして、まあ、救い主が来てこの人々をこの羊飼いのように導かれるということも予言されていますね。そして、まあ、罪の許しが予言されています。同時に聖霊のことが、聖霊が注がれるということが予言されているんですね。で、まあ、ヨエル書の2章に予言されているんですけども、そこだけではありません。まあ、例えばイザヤ書のですね、2章にはですね、やがてエルサレムから、このエルサレムに神の言葉が洪水のように注がれて、エルサレムから神の言葉が洪水のように出るっていうふうに予言されているんですね。で、実は神の言葉はこれ聖霊がですね、この耳で聞こえる声では聞こえてこないんで、聖霊がですね、預言者の心にその言葉を、まあ、印象づけるんですね。で、預言者がそれを人々に伝えるんですけども、これ聖霊の働きなんですね。で、神の言葉が洪水のようにそこから出るということは、聖霊が洪水のように注がれて、そこにいる人々が皆神の言葉を語るようになるということなんですね。それから エレミア書の31章の31節から34節までっていうのはね、これもうすごく大事な箇所なんです。どういう意味で大事な箇所かと言いますと、新しい契約を結ぶという予言なんですね。私たちは今新しい契約でキリストを信じて救われているんです。でその新しい契約のことを書いた書物を新約聖書と、新しい契約という意味で新約聖書と呼んでいるんです。で新約聖書があるので古い契約の書物を旧約聖書と呼んでいるんです。ユダヤ人は旧約聖書とは絶対呼びません。私たちは、キリストによってですね、新しい契約を結ばれたので、新約聖書と呼んでいるんですけども、キリストによってこの新しい契約がされ、結ばれたんですけども、そのことを予言しているのがエレミア書の31章なんですね。でその31章の31節から34節でですね、全ての人の罪が許されるということもね、神を、主を呼び求める全ての人の罪が許されるということも予言されているんです。でもそれ以上にですね、もうこの時代が来ると、もう律法を教えなくて もう人々が心の中に律法を知るようになるので、もう誰も教えなくてもそれを行うようになるというんですね。で心の中に神の言葉を書き込んで、そしてみんなが知るようになるというのはね、これは聖霊がですね、神の言葉を心の中に刻まれるということなんです。で新約の時代の予言としてですね、罪が許されるということと、聖霊が一人一人の心に与えられて、一人一人が神様の言葉を聞くようになって、神様の真理を知るようになるっていうのが新約の予言なんですね。そういう新しい時代が来て、新しい契約が結ばれるっていうんです。ですからこの新約の時代のこととして、聖霊が注がれるっていうのはものすごく大きなことなんですね。そして、イエス・キリストが来られる時代になって、イエス・キリストの前にバプテスマのヨハネが現れました。そしてキリストのことを紹介するんですけども、私は水でバプテスマを授けているけれども、水で洗礼を授けているけれども、この方は聖霊のバプテスマを授けられると、イエス・キリストのことを紹介するときにですね、この聖霊のバプテスマを授けられる方として紹介したんですね。そしてイエス・キリストが現れて、多くのことを話されました。でイエス・キリストが話されたことの中で一番たくさん話されたのは何かというと、神の国です。神の国が始まった、だから悔い改めて信じてこの神の国に入りなさいとこう勧められたんですね。で神の国はこのようなものだと、神の国ではこんな生活が行われると、イエス・キリストの福音の一番大きなテーマは神の国です。で神の国に入るためには罪が許されなければならないんです。罪が許されて神様に受け入れられなければならないんですね。それで罪の許しも、神の国のとの関連で罪の許しが教えられて、そしてその罪の許しのためにイエス・キリストは十字架に自らかかられたんですね。私たち個人にとっては罪の許しというのはもうむちゃくちゃ大事で大きなことなんですけども、福音全体はやはり神の国が中心なんですね。そしてその神の国を実現するものとして、この聖霊が与えられるということをイエス様は話されました。例えばですね、求めなさい、そうすれば与えられますっていう、 その後そのパンを求め、子供がパンを求めるのに石を与える親があるだろうかと、子供が魚を求めるのにサソリを与える大人があるだろうかと、親は悪い親であっても子供にはいいものを与えると、まして神様があなた方にいいものを与えられないはずはありませんと、だから求めなさい、そうすれば与えられます。でマタイの福音書では求めるものが与えられますと書いてあるんですけども、ルカの福音書、同じことを書いてあるルカの福音書では、求めたならば、だから求めなさい、そうすれば聖霊が与えられますって書いてあるんですね。だからイエス様はいいものを与えられるとも言われたし、いいものの中でも一番いいものは聖霊なんで、求めなさい、そうすれば聖霊が与えられますって言われたんだと思いますね。そしてイエス・キリストがいよいよこの十字架で死なれる前の夜、弟子たちと最後の食事を持たれました。最後の晩餐をされました。その時に弟子たちに本当に大事なことを、もう一番大事なことをとうとうと話されたんですね。これから自分が死んで、そして天に昇らなければならない、その前に弟子たちに一番大事なことを話されたんですけれども、たくさんのことを話されました。愛し合うこと、神様のこと、また迫害にあって、耐え忍ぶこと、いろんなことを話されましたけれども、一番たくさん話されたのは聖霊のことです。あなた方にもう一人の助け主が与えられます。その方は真理の御霊です。その方が来るとあなた方に全てのことを思い出させ、全てのことをこの教えます。そしてイエス・キリストは、私が去っていくことはあなた方にとって益なんですと。イエス・キリストが去っていくこと、復活されますけどね、天に昇らなければならないんですね。で、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。どうしてですか。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。助け主というのは聖霊のことです。私が去っていくならば代わりに聖霊があなた方に注がれるので、これはあなた方にとって、益になるんですとこう言われたんですね。ですからイエス・キリストがどれほどこの聖霊を与えようと思っていらっしゃったか、そして弟子たちが聖霊を受けることをどれほど望んでいらっしゃったかということが分かると思うんですね。そしてイエス・キリストが復活された、死んで復活された後、弟子たちに言われました。あなた方はエルサレムでこの聖霊が与えられるのを待ちなさいと。そして聖霊が与えられて力を得たときに、あなた方はもうエルサレムから始まってサマリア、ユダヤ全土、そして地の果てまで私の証人となりますとこう言われたんですね。そして弟子たちが待っていたら、この日に聖霊が与えられました。でこの日だけではありません。ペテロは言いました。イエス・キリストを信じなさい、そうすれば聖霊を与えられます。もうイエス・キリストを信じたならば誰でも聖霊を与えられるんですね。でどうしてイエス・キリストがそんなに聖霊をこの弟子たちに与えたいと思っていらっしゃったのか、また弟子たちがその聖霊を受けることを願っていらっしゃったのか、それは聖霊にこそ本当に救う力があって、聖霊によってだけ私たちは本当に神様を信じて神様の道を歩んでいくことができるからです。今日の2章のところで21節で、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われると。主の御名を呼び求める、キリストの名前を呼び求める、 これはちょっとこの当時の表現でキリストを助けてくださいと呼び求めることです。それはまあイエス・キリストを信頼することですね。だからイエス・キリストを信じると言い直してもいいと思います。イエス・キリストを信じる者は皆救われる。もう本当にそれはもう私たちがいつも言ってることですね。本当にイエス・キリストを信じる者は誰でも罪が許されて救われます。でもどうやって信じることができるんでしょうか。見たことのない方、会ったことのない方をどうして信じることができるんでしょうか。それは聖霊が私たちの心にその信仰を与えるからです。聖霊以外に私たちにそんな見たことのないキリスト、会ったことのないキリストを信じることができるようにするものはありません。聖霊だけが私たちにそのような信仰を与えてくださいます。私たちは信じると他の人にも信じてほしいと思いますね。でどうやって伝えるといいだろうか。もうたくさんの人が信じたらいいと思います。どうやって多くの人にこの福音を伝えていいだろうか。私はクリスチャンになった時からもう一生懸命考えました。こういうふうに話したら信じてくれるんじゃないだろうか。こういう本を差し上げたら、読んでもらったら信じるんじゃないだろうか。こういう方法でやればもっとたくさんの人が救われるんじゃないだろうかといろいろ考えました。考えましたけれども、だんだん分かってきたことは、そういう方法とかやり方ではなかなか人は心を動かしてくれないし、心を開いてくれないんだということが分かりました。いろいろ親切にすることは大切です。愛の奉仕というのは本当に大切です。言葉で伝えることも大切です。しかし本当に人の心を開いて信仰を与えるのは聖霊だけだということをだんだん分かってきたんです。聖霊は本当に人に信仰を与えてイエス・キリストを信じさせて、そしてその人を救う力があるんですね。それと同時にですね、この聖霊はこの信じたすべての人にこの神の言葉を聞く力を与えるんですね。神の言葉を聞いてそれを話す力を与えます。それはまあ予言とここで言われてますけども、すべての人が予言することができる。予言といってもその予言者のような予言ではなくてですね、神の言葉を聞いてそしてそれを自分の言葉で伝えることができるということです。今聖書があるので誰でも聖書を読めるじゃないかと。もう聖書を買って聖書を読めば神の言葉をこうしてね聞けるじゃないかと思われるかもしれません。しかし聖書を読むことと神の言葉を聞くこととは違うんですね。確かに聖書は神の言葉です。神の言葉は書いてあります。しかし多くの人々が聖書を読んでいますけれども、まあ昔の宗教の本として読みはしますけれども、何の感動も何の喜びも何の救いもないと思うんですね。知識として、まあ、聖書ぐらいは読んでおかないと、西洋の文化の土台となったなっているもんだし、聖書の知識がなかったらいけないと思って多くの教養のある人たちは聖書を読んでいます。しかし私たちが聖書からこう聞いて感動するようなことは多分何にも読み取ることはできないし感動もないと思います。それは聖書は確かに文字で書いてあってもですね、その聖書の内容を理解し、そして自分の心で受け取るためにはやっぱり聖霊が働かれて、聖霊がその言葉を私たちの心に書き込んでくださらないと、本当にただの文字の、ただの昔の文章に過ぎなくなってしまうんです。 しかし聖霊が働かれる時にこの聖書がですね、生きた言葉となって私たちの心に入ってきて、そしてもう多分クリスチャンとして歩んでいけば歩んでいくほど、この聖書を読むごとに生き生きとした神様の言葉が心に入ってきて、励まされたり慰められたり、反省したり、また新しい方向を示されたりするんじゃないでしょうか。それもですね、一部の人ではないんですね。息子や娘、つまり男も女も青年も老人も年に関係なしに、もう子供から90歳の老人まで、そして私のしもべにも恥ためにも、その身分、私たちは幸いほとんど身分のないこの時代に生きておりますけれども、昔は身分がありました。身分によって勉強できる人もあれば、ね、全くできない人もありました。しかしこの聖霊は身分にかかわらず、貴族から奴隷に至るまで同じように働かれるんですね。もし例えば聖書をよく学んで、聖書のこの教えをマスターしなければ救われないということであれば、まあ、世界でも現在でも多分もう半分以上の、もう 60% ぐらいの人は文字が読めないんじゃないかと思うんですね。文字の読めない人は聖書を学ぶこともできませんので、みんな救いに至ることはできませんね。もし例えば良くないをしなければ救われないというのであれば、その人の素行というのは、やっぱ家庭環境によって、育った家庭環境によってものすごく大きく違いますのでね、まあ、すごく恵まれた家庭に育った人というのは、まあ、黙っていてもいい行いができるということがありますよね。ある家庭ではもう小さい時から盗みをしないでは生きていけないような人もあったと思うんですね。そういうのにはすごい差がありますし、救われる人は限られていますね。しかし聖霊はそういうこと全く関係なしに、どんな人にも、幼い人にも大人にも男にも女にも、教養のある人にもない人にも、神学を理解できる人にもできない人にも、すごい悪い環境で育った人にも、いい環境で育った人にも、もうどんな人にも、世界中あらゆる人にですね、同じように神様の言葉を理解させ、そしてその言葉を語ることができるようにしてくださるんですね。私たちの教会の牧師中心じゃなくて、信徒一人一人が中心になるような教会と目指してきました。もともとプロテスタントの教会が始まったのは、昔の当時の教会で司祭とか司教とか、そういう教職者が中心で、一般の人々は聖書を読むことさえ許されていませんでした。そんな中でプロテスタントの宗教改革者たちが、一人一人が聖書を読んで、一人一人がこう神キリストと結びついて、一人一人がキリストの弟子となろうということで始まったプロテスタント教会です。しかし長い時間が経つごとに牧師が中心になってきまして、牧師となんか信徒とかいうこの区別ができてきました。これは本来のプロテスタントの方向ではないと思うんですね。やっぱり万人祭司、すべての人がキリストの弟子であり、すべての人がキリストの言葉を聞いて、その言葉に養われて、話す人だという、それで、まあ、私たちはみんなが聖書を読もう、そして ね、その理解度などは一人一人違うかもしれませんけれども、同じようにこの恵みを受けていこうということ。で、今この一日一生のテレフォンのお分かちを火曜日と金曜日、多くの人がやってますよね。火曜日には30人ほどの人が、金曜日は9人の方が順番にお分かちをやってくださっています。これって素晴らしいことだと思うんです。もう私たちの教会の宝だと思います。もうみんながですね、御言葉から与えられたところを本当に毎日金曜日も火曜日 もう素晴らしいお分かちを聞いて、もう本当に素晴らしいなと思いますね。聖霊はどんな人にも働いて、どんな人も神の言葉によって生かす力のあるものです。聖霊をもっともっと求めましょう。聖霊によって私たちが御言葉の人となりましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。主が本当にこの聖霊の意味を教えてくださいまして感謝いたします。どうぞ私たちにもっともっと聖霊を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。